皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、愛、戒め、喜び、命です。聖書箇所は、ヨハネの福音書、15章10節から14節です。お読みいたします。もし、あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは、私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。第一番目の質問ですが、主の愛に囲まれ、主の愛を深く覚えるとき、人は他者をイエス様のように愛するものとなります。その通りですね。コリント第二の手紙の5章の14節のところの言葉は、皆さんもご存知のように、このような素晴らしい言葉です。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。イエス様は、私たちを愛でもって覆い尽くしてくださった。親鳥の翼の陰に子供の鳥が庇護されているように、私たちもイエス様の愛の御翼のもとに、いつも守られ、また育てられていくのですね。私たちの前も後ろも横も上も下も全部がイエス様の愛。この愛に取り囲まれ、愛に潤され、愛の中を生かされているのだ。これがクリスチャンの存在を表現する言葉なんですね。素晴らしいじゃないですか。愛に取り囲まれた存在。だからクリスチャンは他者をイエス様のように愛するものとなるんですね。愛されたから愛する。これは自然な流れなんですね。ですから、12節の戒め、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと、このように書かれていますが、この12節の戒めを強制と感じ、重荷と感じる人はどんな人でしょうか。それは、イエス様の自分を取り囲んでくださる愛、これを知らない人の姿なんですね。愛を知らない人は、愛することを義務と思います。愛することを自分の力によって何とかしなければならない事柄として必死に愛そうとします。でも、愛されたことを経験する人は、愛がおのずから自分のうちに溢れ出てくることを知らされるんですね。だから、反対に自然な中でこの戒め、互いに愛し合うという戒めを守ろうと願い、それを実践する人は、誰かというならば、イエス様に愛されていることを知っている人であります。愛されているイエス様の無条件の愛、無限の愛、にもかかわらずの愛によって自分が愛されたという、この現実を受け入れ、経験している人は、他者に対して、このイエス様に愛されたように愛すること、そうなりたいと心から願うんですね。だから、この12節の命令は、決して強制的な命令に響きません。当然のこと、自然なこと、そう自分も心から願うことだと、このように受け止めることができるんですね。適用に入りますが、あなたは必死に人を愛そうと努力し、愛せない自分に直面していませんか？よくこのようなことで悩んでいる方がいます。聖書の言葉、愛しなさいと言うけど自分は愛せない。許しなさいと言うけども許せない。私はクリスチャンであるはずなのに、この聖書のことを実行できない。自分は偽善者だ。もう自分はクリスチャンとしてあり続けることは難しい。こんな気持ちになってしまう人もいるんですね。でも、どこかがずれているのです。どこでしょうか。最初のところですね。イエス様に愛されたんだという、この経験を深く味わっていないから、だから愛もまた戒律となり、義務となり、強制となり、大変な重荷と感じてしまうのです。このことをイエス様はご存知でしたから、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。互いに愛し合うという戒めを守っているならば、 それは私の愛にとどまっていることなんだよ、とイエス様は言われます。これは双方向ですね。イエス様の愛にとどまっているから、互いに愛し合うということができるのです。そして互いに愛し合っているという事実があるということは、イエス様の愛にとどまっているということの証拠なんですね。私たちに求められている、まずすべきことは、愛そうとすることではない。すでに主の愛によって愛されている、十字架の愛によって愛されているという、この主の愛にとどまることが、まず第一なのであります。ですから、今日はぜひ十字架の前に自分自身の身を置き、どんな自分がこのイエス様に愛されたのか、自分の過去の姿、自分がどんなに汚れた存在であるか、どんなに自己中心であったか、どんなに神様を悲しませるような心の内の思いを持っていたものであるか、また具体的に行動したものであるか、そのことを深く覚えていくならば、その私の上に注がれたアガペの愛の豊かさをあなたは経験していくのではないでしょうか。するとその愛にとどまり、そして愛にとどまっているゆえに、あなたは人を愛するものへと成長していくのであります。第2番目の質問は、主の戒めを守ることは苦痛ですか？喜びですか？イエス様はそれは喜びだと語ります。十字架の死に至るまで父の戒めを守った主の心には何が満たされていたのでしょうか。テテレスタイ、すべてが完了したとイエス様は言われたときに、それは一つの人生を生き抜いたこの喜びであり充実感であったと言えますね。自分のなすべきことを完全に果たし終えたのだ。父の神様、あなたが私をここまで導いてくださった。あなたの愛のうちにとどまった家に、私は自らのすべてを捧げきることができました。テテレスタイ、すべてが完了しました。我が霊をあなたの御手に委ねますと、イエス様は言うものとなったんですね。そこには静かな喜びというか、本当に誰にも奪われない喜び、自分のなすべきことをなさせていただいたというこの喜びが、そこにあったと言いますね。適用ですが、あなたはイエス様の愛をもって人に接していますか？どんな時、あなたの心は喜びに満たされますか？いいですか？私たちがイエス様の心をもって人に接しているならば、どのような結果をその時得ようとも、私たちは喜びを持てるのです。愛を尽くして裏切られたとしても、私たちはその裏切られた現場において、主にある喜びを見出すんですね。ああ、私もイエス様の弟子として生きるものとされたのだ。そうです。イエス様が歩まれた道を私のような小さなものが歩ませていただけた。これは喜びなんですね。裏切られて喜び、見捨てられて喜び、また悪口存言、罵られて喜び。これがクリスチャンのある面の生き方なんですね。だから、いろんな迫害に耐えることができるんです。その場が喜びと変えられるからですね。だから、獄中で記したパウロのピリピ人への手紙、そこには、喜び、喜びなさい、喜べ、喜べ、と何度も何度もパウロは語っています。牢獄の中に置かれていながら、心は自由を持ち、そして平安と、希望と喜びにパウロの心が満ちていたことがはっきりとわかりますね。戒めが喜びとなっていますか？互いに愛し合いなさい。この戒めが本当に私たちにとって喜びとなっていく。なぜならば、このことが実現するとするならば、それは神様の愛の中に自分がいることが明らかになるからですね。教会における目的は互いに愛し合うことであります。ここに重点を置いて、今与えられている交わりを大切にしていきたいと思います。第3番目の質問ですが、友のために命を捨てるとはどんな愛の行為を指しますか？走れメロスの小説を思い起こしますが、友の身代わりになってメロスを妹の結婚式へと送り出す この友人、彼はまさに友人のために命を懸けたんですね。でもメロスもこの友人が自分の身代わりに死ねばそれで自分は助かる、このまま自分は逃げてしまおうというような誘惑の言葉に打ち勝って、彼は韋駄天のように走って、そしてやっと時刻に間に合って自分の身代わりになった友のところにたどり着くんですね。メロスもまた友のために自ら命を捨てる、その人の姿でしたね。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私たちは本当に人のために自分に死ぬということが求められているんです。イエス様は私たちを生かすためにご自身死にました。私たちもそうです。人を生かすために自らが死んでいくということが必要なんですね。貧しい兄弟がいて、弟が画家になるためにパリに勉強に行く、その数年間、お兄さんは一生懸命に土木の仕事をしながら生活費を送って、そしてその3年でしょうか5年でしょうか、弟が絵の勉強をし、そしてその地で認められるような画家として帰ってきました。そして弟は言った。お兄さん、今度はお兄さんの番だよ。ところがお兄さんは言った。もう私には絵は描けないよ。見てごらん、このゴツゴツとなった私の手を。このお兄さんも弟友のために命を捨てた人なんですね。自分自身のためにではなく、他者のために喜んで、労する、喜んで、自分の持てるものを与える、ここに命を捨てるという具体性があるんですね。主の命じたことの内容は何ですか？互いに愛し合いなさいというときに、私たちは自分を主張したら愛せないんだよということであります。友のためにいつも自分に死ぬ、この心を持って関わっていくときにこそ、互いに愛し合うという現実が豊かに現れてくるということなんですね。イエス様はさらに言います。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですと。イエス様は、互いに愛し合う、他者のために自らの命を捨てることを当然として生きようとする、その人をこそ友と呼ぶというんですね。なぜでしょうか。それは同じ心を持つゆえに友なのです。敵というのは、自分と全く価値観や考え方、生き方の違う人を敵と言いますね。友とは同じ生き方、同じ価値観、同じ方向に向かっているこの人を友というわけであります。ですから、互いに愛し合うということを何よりも大事なこととして、自分自身の自己実現のために生きるのではなく、他者のために自分自身の持てる時間を惜しみなく与え、また自分自身の持てる能力を十二分に発揮し、また体力も財産も本当に惜しみなく、友のためにそれを差し出していく、これが愛するということですね。そのことをなすならば、あなたはまさに私の友だとイエス様は言うのです。イエス様が十字架で成したことを、具体的な生活の中で行っている、同じ方向を向かっている、同じ価値観の中に生きている、同じ愛を共有している、だから友なんですね。敵よ、あなたは自己主張の人生を生きていませんか？人を生かすために自分に死んだ経験はありませんか？報いを求めず、惜しみなく与える心を持って生活していますか？イエス様はあなたの敵を愛しなさいと言いました。そしてイエス様は事実その愛を持ってあの十字架にかかってくださいました。でも私たちに求めているのは、あなたの友のために命を捨てなさいということであります。私たちと共に生きる、この方向を一緒にしている神の家族である兄弟姉妹のために、自分自身の持てるものを喜んで用いていく。そのことを求められているんですから、そのことを実践していこうではありませんか。どうか、教会の交わりの中に自分がいることをいつも覚え、自分自身は他者のために存在しているのだというこの意識の中で、自分ができることは何だろうか、自分はどうすることが求められているだろうか、そう積極的に考えて、そして自分から進んで、 イエス様が自ら神であられるのに人となったように、私たちも自分からへり下ってしもべとなって、他の人の足を洗い、重荷を負い、そしてすべてを与えていく、この実践をしていきたいと思います。あなたは主に愛されたもの、その愛に取り囲まれているものであります。その愛が満ち溢れならば、あなたもまた他者を愛さないではいられなくなるはずであります。まず十字架の前で、自らに注がれた神様の豊かな愛、イエス様の素晴らしい愛、それを深く受け取ろうではありませんか。そしてイエス様の友とさせられる喜びをもって、惜しみなく進んで他者のために生きようではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。